ースライト、いつもここにいるよ。皆さん、今日もお疲れ様、お帰りなさい。今週もここライトハウスライトにお越しくださり本当にありがとうございます。こいこい、今日もしっかりバトン渡してくれてありがとう、しかと受け取ったぞ。ということで、ここからはブーと一緒にまったりと過ごしていきましょう。この番組はありのままがいいをテーマに、軽やかにそして心地よく過ごせるよう情報をシェアしながら、皆さんと一緒に考え自分を育てていける、そんな番組を目指しています。心地よさは人それぞれ、皆さんなりの心地よさを追求しつつ、隣にいてくれる大切な方の心地よさを思いやる、そんな時間を作ってまいりましょう。さて皆さん、6月になりました。今年ももう半分過ぎちゃうんですね。あっという間にクリスマスになっちゃうよ。この番組も今回で21回目の放送です。皆さんの心地よさは見つけられていますか？私は先日、サンドイッチとコーヒーとスピーカーを持って海に行ってきました。私にとってのセルフラブな時間、そう、自分で自分を愛する時間です。今日はそんなブーの一人語りです。自分を愛するってことをテーマにお話ししてみようかな。どうぞ最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
久々また一人語りで、ちょっと緊張気味のブーちゃんでございます。しかもね、なんとこの後に及んで、ね、この後に及んでって違う、21回目にしてリーダーの PA なんですよ。もうこれすんごい今緊張してるんですけどどうします、本当にね、この後に及んでですぞリーダー、本当にって感じです。で、先月は仲良しパーソナリティ4人でね、わちゃわちゃと賑やかだったけど、このブースに一人だとね、結構寒しいね、寒々しておりますが、皆さんにはどういうふうに伝わるんでしょうか。ということで、今週は私の自分を愛するっていうことをちょっとお話ししてみようかなと思います。先週ね、先ほどもお話ししたように、私はもう大好きなところが大磯の照ヶ崎海岸がとっても好きで、もともとね、子供が小さい時によく連れて行ってた海なんですけど、そこに今でも一人でよく行くんですね。で、行く時は必ずサンドイッチとコーヒーとスピーカーを持っていくんですけど、まあ、ビニールシートだったりね、もう必ず必要なのはタオルも必要なんですよ。私すぐびしょ濡れになっちゃうんで。で、そんなものを持って行って、2時間ぐらいはそこで最低でもいるかな。この間もね、あっという間に2時間だったんですけど、そう、海でね、波の音をバックに大好きな音楽聴きながらまったりしてると、もうそれだけでご機嫌になれちゃうプーちゃんなんですよ。はい、今回はね、あんまりにも海がキラキラキラキラしてて綺麗だったからね、波と戯れたらもうびっしょ濡れになっちゃう、ビニールシートの上に寝っ転がって乾かして帰ってきたんですけど、そんな一人の時間は大切な時間で、本当に私を愛してる、愛せる時間だったりするんですが、皆さんはどのように、そう、セルフラブ、自分を愛するっていうことをされておりますでしょうかね。私ね、あとね、 カラオケで歌う時間も結構自分の好きな時間で、夢中になって歌ってると時間忘れちゃって、そうそう、最近ほらあのスマホでポケカラとかできるでしょ。そうするとお家で一人で歌ってるとね、なんか3時間ぐらい歌ってたりとかする時もあります。そんな時もなんか結構ね気持ちがすっきりして、なんかなんだろうな、あ、もうなんかやっぱり楽しい気持ちに戻れちゃう、嫌なことがあっても楽しい気持ちに戻れちゃったりとかする、そんな時間です。最初ねセルフラブって言われて、自分を愛するんだよって言われて何にもピンとこなくって、皆さんどう思います？自分を愛するって、自分を愛せますって言われて、愛してますか自分のことって言われて、うんみたいな、私はもう本当にハテナがいっぱいになっちゃったんですけど、そう、自分を愛するって本当に大事なことだなっていうのを今本当なんだろう、心からねこのメソッドっていうかね、自分を愛するっていうことを学んでよかったなっていうふうに思ってるんですけど、最初なんてね何のことか分かんなくて、どうしていいか分かんなかった。そうで、私があの主にその自分を愛するっていうことをずっとこう学んだのって、実は私 YouTube で学んだんですね。あの YouTube のカードリーディングが大好きで、それをあの聞いていて、そしたらもう自分を愛するんだよ、自分を愛するんだよっていう話が出てきていて、でそこからどんどんどんどん自分を愛するってどういうことだろう、どうしたらいいんだろうっていうふうに広がっていったんですけど、最初はね本当に分からなくって、なんだろう、自分でこう頭の中でぐるぐるぐるぐる考えてるだけだったんだけど、そのうちねカードリーディングの私の大好きなねあのラボちゃんっていう人がいるんですけど、そのラボちゃんがねあの8月の1ヶ月をセルフラブ月間として、毎日セルフラブについてのねカードあのリーディング、カードの使いながらやってくれた時があって、その1ヶ月をあの受けてからね、あ、こういうことかっていうのが腑落ちしてきて、まず最初にやったのがね、トイレに行きたくなったらトイレに行く、それから始めたんです。だってね、頭でずっと考えてたんだよ、自分は何やりたいんだろう、本当は自分ってどういう人なんだろうって、どういう風になったら私は幸せなのかなとか、ずっと考えてたんだけど、でもね全然分かんなかったんだよね。そう、そしてそのセルフラブを始めた時に、まず最初に仕事中とかね、トイレ行きたくてもこれが終わるまでちょっと我慢しようとか思って、あの我慢してその今やってることが終わってからトイレに行くみたいなことをやってたんだけども、もうまずもう行きたいと思った時にトイレに行くっていうことから始めたんですね。で、あとはねご飯も食べたい時に食べる。で、職場、私はあの職場がね、たまたまあの自分で好きな時にご飯行っていいので、もう それももう毎日毎日お昼ご飯もお腹空いたと思ったらご飯を食べる。で、今日は食べたくないと思ったらご飯は食べない。そういうことから始めました。朝もね、起き抜けにご飯食べなきゃいけないなと思って食べてたんだけど、でも起き抜けに本当はご飯食べたくないんだよなって、なんなら職場に着いてからちょっとお腹空いたなって思った時に食べるの方がいいんだよななんか思って、それからはね、朝起きてお家ではコーヒーは飲んでいくんだけども、おにぎり作ってちょっと早めに職場に着いて職場で朝ごはんを食べるみたいな、そんな習慣に変えたりねしてみたんですよ。そう、あとね、行きたい場所には行く、ここ行きたいなって思ったらもう次の休みはそこに行く、もう自分が思ったことを全部叶えてあげることから始めたんです。そうするとね、なんかね、だんだんね、こう直感がこう冴えてくるっていうか、あ、今こうしたいって思ったけどあれ？みたいなことがどんどん増えてって、なんかねワクワクしてくるんですよ。そうするとなんか、あ、今あの人に会いたいなって思ったんだけど、そうしたらあの人から電話が来ちゃったとか、そんな ね、あのミラクルなことが起こり始めたりとかね。そうそう、今日も実は、PA リーダーがやってくれてますけど、私朝、はあ、今日なんとなくリーダーがやるような気がするなあなんか思って家でどんよりしていたんですけど、でも来たらもう今日リーダーやりますって言われた、当たっちゃったかみたいなそんな、あ、リーダー向こうで笑ってますけど苦笑いしてますねそんな直感がね降りてくるようになるんですよ。本当にね、自分を大事にするってこういうことなんだと思って、もう最近だからね、そうだな、いろんな直感を降りてくる。この間もね、ああもうこんなにお腹が痛くなっちゃったってことは明日のお誘いは断らなきゃいけないんだなって思ったのに、行っちゃったらもう本当にあんまりうーんって感じだったしねそうそうそう、体がねもう自分の行動を教えてくれるようになるんですよね。本当に不思議。これね、私やり始めてまだね1年半ぐらいかな、いやもうすぐ2年かな、もうすぐ2年だな。去年、一昨年の夏8月にラボちゃん の、あのセルフラブ月間っていうのがあって、でそこで大々的に私も本当に毎日毎日ノートにラボちゃんが言ってることを全部ノートに書き留めてみたいなことをやっていたので、それから見たらちょうどね1年10ヶ月ぐらいなのかな。そうそうそうそう、でもそれでもうこんだけ直感がこう冴えるようになってるから、もう絶対みんなやった方がいいって思って、今回は6月はセルフラブ月間、私のセルフラブ月間にして、そう、自分を愛するっていうことのお話をしようかななんか思って今回そうしたんですけどね。そう、もうね本当にね、分かんなくてもトイレ行きたかったら行くんだよとか、ご飯食べたかったら食べるんだよとか、そういうことだったらもう簡単にできるじゃない。でも案外これ始めてみると分かるんだけど、案外本当みんなね、トイレ行きたいなと思っても行ってなかったり、今ご飯食べたいな、お腹空いたなと思っても食べてなかったり、食べたくないなって思ってるくせに無理に食べたりっていうのを本当にやってるから、この3個だけをね気をつけて最初始めてみると、あ、自分って案外本当に自分の思い通りに自分のこともやってないなっていうのに気がつくことができると思う、うん、あとね、次にやったのがね、誘われたけど行きたくないなって思ったら断る。これはね結構ハードル高かった。もうね、ちょっと行きたくないなって思っても、やっぱりでもなって思って行かなきゃなって思って行かないと悪いなと思って行くっていうのを何回か続けてるうちに、だんだんだんだんね、自分の気持ちに嘘ついてるのがね苦しくなってきて、そうなった時に、あ、やっぱり断ろうと思って一回すっごい勇気を振り絞って断ったら、案外断っても平気じゃんっていうふうに思えるようになって、そこからはもう自分がこの会に行きたいか行きたくないか、どうしたいかっていうのをちゃんと自分に向き合って一個一個決めてから行く、断る。でもね、行くって言ったけど、やっぱりね、何ヶ月も先の予定だったりとかすると、やっぱり行きたくなくなっちゃったっていう時もあるんだよね。そんな時も、まあなんか、まあ断れそうだったら、もう基本的には断るっていうのを今頑張ってやってます。そう、セルフラブってね、簡単なようで結構難しかったなって言って、今こうやって振り返ってみると、私結構頑張ったんだなって思って、今喋りながら自分で実感してます。はい、ここはね、でもまだ序の口だよ。ちょっとジングル挟んで休憩して、後半ね、もっと大変な頑張りをみんなにお伝えしようかなって思います。じゃあちょっとここでジングルお願いします。入ります。なんかね、PA 頑張ってるよリーダー。 なんかすごい新鮮、こんな姿見たことないからね本当に。じゃあ後半ちょっとねハードルが高いセルフラブの話をします。これはねもう本当にね私もできるようになるまでにすっごく時間がかかったことなんだけども、思ってることを口から出す、あのねトイレに行きたくなったら行くとかね、あのご飯食べたい時に食べるとかっていうのはねまだね自分の中のことだから気がつけばできる、気がつけばできる、だけど思ってることを口から出すっていうのは出した先にはお相手がいるので、これはねちょっと本当にハードルが高かったんですけど、一番最初に思ってることを口から出せた時っていうのは職場で、いや私はこの仕事は私がやるべきじゃないと思ってますっていうことを上司に言ったんです。それはなんでそういうふうに思ったかっていうと、何でもかんでもね私ほらもう年の子だから、いろいろこう言われればそつなく何でもできちゃうんだけども、もうね長年の経験もあるし、あ、まあこういう時はこうすればいいんだなっていうのをもうすぐもうピピって分かっちゃうからそつなくこなせちゃうんだけど、だけどできるからって私ばっかりやってたら、じゃあ私がいなくなった時どうすんのっていう話ですよね、職場だから。でそれを上司に、もう上司って言ってももう私よりも10も年下の上司なんだけど、その上司に私が言えば私がやるからって言って私に振るのはいいけどもって、やりたいとかやりたくないとかじゃなくて、まあやりたくないから言うのもあるんだけど、私がいなくなったらどうすんのって、この職場でこれができる人を育てなきゃいけないんじゃないんですかって言って、私はもう思い切って言ってみたんです。そしたらね、あの上司の方がね目から鱗っていう顔をしてて、本当にね気がついてなかったみたい、そんなことに。もう目の前の煩雑な業務でねもう忙殺されちゃってるから、そこまで考えが至ってなかったみたいで、でそれを言ってはぁって気がついたみたいで、それからは私はもう本当に見守り隊に見守り隊にしてもらって、若い子たちにどんどんどんどんこう難題をこう押し付けていってくれるようになったんだけど、そのねでもね思ってることを口から出すっていうのは本当にハードル高かったけど、案外やってみるとなんてことないっていうか、自分が思ってるほど変な風に相手にこう受け取られるばっかりじゃないなっていうことに気がついけたのが一番最初のね、たまたまその私はその仕事に対することで一番最初上司にそう言って思い切って言ってみて、あ、案外大丈夫なんだなっていうことが分かったかな。あとね、私割と家庭生活でねこう言いたいこと言えないでずっともう旦那さんの思い通りに思いこう見えて旦那さんの思い通りにしてきた人なので、そうそうそう、あんまりこう口からね出すっていうのができない人だったんだけど、いい言ってもらって嬉しいことはどんどん口から出してもいいんじゃないって思うようになって、最近は職場の子たちも今日かわいいねとかそういうことはどんどん私こう言うようにしてるんですね。例えば髪を切ってきた子がいたら、かわいくなったじゃんって、髪切ったねって言うんじゃなくて、かわいくなったじゃんってそっちの方が似合うよとか、そういうふうにこう言うようにしてるんですけど、そうやって自分の気持ちをこういろんな場面で外に出すっていうことをするのもすっごくね自分にとってはセルフラブなんだよね。結局思ってることを口から出すっていうことは自分のなんて言ったらいいのかな、こう本心に沿ったことを口から出してるわけだから、すごく自分が喜ぶ。そうだから私はいつも最近ね周りの人に大好きな人には大好きって伝えるんだよとか、そうそうそう話すんだけど、でも大好きな人に大好きって伝えられたらそんな苦労しませんよとかってみんなに言われちゃうね。そうそう、でもそれは私もそう思う思うけど、でもやっぱり大好きな人には大好きって伝えるの大事だよっていうのはねよく言うんだけど、そうでもね それ本当大事で、この間お友達お父さん亡くなって、やっぱりもっとお父さんに大好きって言っとけばよかったって言って後悔してたから、そう、それはもう本当に、もしね、もう大好きって言えなかったら部分的でもいいじゃん。例えばさ、声が好きだなとか、仕事に対する姿勢が好きだなとかね、細やかな気遣いをしてくれるとこが大好きだよとか、そういうふうにこう部分的だったら言えるじゃない。もうそういうことをどんどん言っていくと、今度は逆に良くないことも言えるようになってくる。案外そう、やっぱこういうとこ嫌いだよって言って、あなたのこういうとこ好きじゃないよって言って言いやすくなってくるのね。もうプラスの言葉をどんどんどんどん先にこう送っとくから、ちょっとマイナスなことを言ってもあんまり響かなくなっちゃうからね。そうそうそう、そうやって自分の本心を、まあ、上手に出すようにすると、人の陰口言わなくて済むようになるんだよね。本当に人の陰口を言わなくて済むっていうのは、自分の心がすっごく健康な状態でいられる。だからセルフラブ、自分を愛する、自分の思ったこと通りに行動する、自分の思ったことを口に出す、イコール自分の心がすごく健康になる。そうするともう顔が笑顔になるでしょ、体中からハッピーが、オーラが出るでしょ。そうすると周りの人もすごくハッピーにすることができる。それがセルフラブなんです。今ね、今日ね、すっごい急ぎ足でうわーって言って、セルフラブってこうなんだよって言って、いう話をしたけど、本当にやってみてもらいたいなって思います。まずはトイレに行きたくなったらトイレに行くだよ本当にこれなかなかやってるようでできてないから、やってみて。会いたい人にね、会いたいっていうのもね、すっごくハードル高かったね。これもね、すごく結構私はハードルが高かった。私ね、誘われたら行くんだけど、なかなかね、自分から人を誘うっていう、まあ、軽くは誘うんだけど、じゃあ、ね、いついつこうしましょうみたいなのはあんまり言えなくって、結構引っ込み思案でね、なんていうの、可愛いプーちゃんだったりするんだよ本当はリーダー笑ってるけどそう、そのもね、それもすっごいね、ハードル高かったけど、やっぱり会いたい人にね、会いたいっていうのも大事だし、会いたい人には会いたい時に会いに行くっていうのも大事。そう、で、美味しいもの食べたら美味しいって、もう本当に私なんてね、一人で毎日晩ご飯今食べてるけど、一人でね、自分で作ったものをね、食べてね、美味しいって叫んじゃうんだよでもね、それを自分の耳がちゃんと聞いて、そうするとそれを聞いた自分の体がね、細胞が一個一個がね、また喜びの振動を起こすから、自分がこうワクワクしてきちゃう。そういう一人だけども、そうやって楽しい時間を過ごすことができるようになるんだよ。そう、みんなはどうかな。なんかちょっとね、自分を愛するとかって言ってもピンとこない人もたくさんいるんじゃないかなって思うんだけど、本当にできることからでいいんで、ぜひぜひ試していってもらいたいなって思います。で、今私はすっごくね、なんかそう、自分でセルフラブを進めていくことができていて、次のフェーズに今入りかけてるかなっていうところに来ているので、次回、今月はね、私のセルフラブ月間なので、そんな次のフェーズこんなだよっていう話も詳しくしていけたらいいなって思ってます。そしたらね、みんながセルフラブできるようになってね、世の中すごく平和でいい状態になると思う。みんながだってウキウキニコニコしてたら戦争なんてなくなるしね、喧嘩もなくなるしね、本当にいいな、そんな時代が来るといいなって思いますよ。はい、じゃあ今日はそんなセルフラブのお話でした。ここでエンディングに入ります。
トークライブラジオ夢の種。
心に。さて皆さん、今日の放送はいかがでしたか？自分の気持ちとね、自分の思考、考えてることが一致する、同じことね、一緒だと、一緒になるとすっごい自分のね、内側が喜んで、もうね、愛が溢れてくる、自分の中から。私はね、この自分の気持ちと自分の思考が一致することを自分と自分の結婚と呼んでいます。今月は6月、ジューンブライドですよ。ぜひ皆さんも自分と自分の結婚をしてみてください。もうね、本当に楽しい、自分になれるから、ぜひぜひ本当にできることから一歩ずつ試してってもらいたいな。トイレに行きたくなったらトイレに行くんだよ、そこからで OK です。はい、今日もお聞きくださいまして本当にありがとうございます。来週も月曜日の夕方6時半からまたお耳にかかりましょう。皆さんのただいまを待ってますよ。今週も心地よい1週間をお過ごしくださいね。今週もいってらっしゃい。いつもここにいるよ。
心に穴が開いてた。苦しくて眠れない、閉じ込めて何もせずに諦めかけてた。あなたが歌うその歌が私に光を見させてくれた。雪が溢れた。出会えた仲間と笑えるよ。そうゆいやゆいや、明るい未来、助け合おうじゃないか。この出会いこそゆいやゆいや、遠くにいても心はそばにいるから。La la 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 la